の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての9回目、AI を活用したがん診療と題して、慶応義塾大学放射線科学教授、神崎雅弘さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日は慶応義塾大学放射線科学教授であられます神崎雅弘先生をお招きして、 AI を活用したがん診療についてお話を伺いたいと思います。神崎先生、よろしくお願いいたします。
慶応大学放射線科学教室の神崎です。ご紹介いただきありがとうございます。最近 AI という言葉は聞かない日はないぐらいですけれども、
はい、
がん医療の世界でも AI の活用が行われるようになっています。で、実際がん医療のほぼ全ての領域に AI が入り始めているという状況ではあると思います。
はい、がん診療に使われる AI というのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、例えばですね、 CT や MRI、はい、マンモグラフィーなどの画像診断ですね、
はい、
でさらに放射線治療で最適な照射範囲を決める AI、 また病理診断でいうと顕微鏡画像からがん細胞を見つけ出すような AI、はい、そして内視鏡でポリープをリアルタイムに検出する AI もあります。で、最近ではですね、ゲノム解析や分子診断に AI を使って、この患者さんはどの薬が効きやすいかといったことを予測する試みも進んでいます。さらに手術支援 AI というのもあります。これはロボット手術の安全性を高めたり、術中に重要な血管や神経を認識したりする技術です。そして創薬ですね、はい、つまり新しい抗がん剤を作る過程にも AI が使われています。で、これまで10年以上かかった薬の候補探索を AI で大幅に効率化したりすることもできるようになっています。このように AI はがん医療全体を支える基盤技術になりつつあるように思います。
はい、どうもありがとうございます。かなり広範囲に今 AI が使われていることがよくわかりました。神崎先生は放射線を専門にする先生であると思いますけれども、放射線科領域においての AI の位置づけなんかを教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。私、放射線の中でも診断の方を主に専門としておりまして、はい、画像診断 AI ということでお話をさせていただきたいと思います。
はい、
現在日本で承認されている画像診断 AI はおよそ40件ぐらいございます。で、主に CT や MRI、胸部 X 線、マンモグラフィーなどを対象にしています。で、当初、画像の AI というのは、異常を見つけるという、検出型の AI でした。
はい、
肺がんの小さな結節を見つけるとか、乳がんの疑わしい部分を見つける、人間の見落としを減らすための AI ということが言えると思います。
はい、
で、次の段階として、今、診断支援 AI が出てきています。これは単に見つけるだけではなくて、これは悪性の可能性が高いといった判断まで支援する AI です。そして最近ではマルチモーダル AI。これは画像だけではなくて血液検査や病理、遺伝子診断など複数の情報を統合して治療効果もしくは予後を予測するような AI です。例えばこの患者さんは再発しやすいのか、この抗がん剤は効きやすいのか、など治療全体を支援する方向に進んできています。そして今世界的に注目されているのがエージェンティック AI というものですね。これは検査の予約、画像解析、診断レポート作成、治療提案、はい、さらには患者説明など、一連の流れを AI が支援するような仕組みになっております。
どんどん AI は進化しているということが分かりました。まずは検出型の AI から鑑別診断をする AI、 そして診断をした上での治療予測をする AI、 そして、患者さんが病院に来て、そして診療を受けていく、その全体をマネージしていくような AI、まあ、そんなものにどんどん発展していっているということがよく分かりました。現状、実際の診療における AI の位置づけなどはどんな状況になっているでしょうか。
はい、まあ、今非常に夢のある話をさせていただいたんですけれども、はいはい、実際にはですね、 AI がじゃあ病院で広く使われているかというとそうでもないんですね。思ったほど広がっていないというのが現状です。
はい、
で実はその理由にはいくつかありますけれども、一つ目はまず導入コストです。
はい、
病院としてはですね、本当にそれを導入して投資に見合うのかっていうことを必ず考えるようになりますけれども、
はい、
日本では AI に対する保険収載がまだ十分とは言えません。
はい、
まあ、最初にこの方向性に進んだのが2022年の診療報酬改定で、画像診断管理加算3という施設基準の中に画像人工知能安全制度管理という項目としてAI を導入することに対する加点がつきました。
うん、はい、
でこれは私もこの仕組みの作りには関わらさせていただいたんですけれども、はい、画像診断管理加算3という施設じゃないと、まあ、この加点は取れなくてですね、非常に日本全体で見ても数パーセントの施設、大学病院を中心としたごく限られた施設に限定されているというところがございます。
うん、
でソフト単体で取れているというものは2024年に内視鏡の AI が保険収載されました。
はい、
これはポリペクトミーというのを行うという前提であれば、その検出を行うことに対して、加点がついたんですけれども、
はい、
60点という非常に、
まあ、
おそらく内視鏡医からすると非常に低い点数でしかなかったというところはございます。はい、で先ほどの画像診断管理加算さんは、どのソフト AI ソフトというのは特定はされていないんですけれども、まあ、この施設であれば、まあ、認可されているものであれば AI ソフトを導入することができるんですけども、非常に限られている。
はい、
であらゆる施設で使える内視鏡の AI というのはあるんですけれども、非常に点数が低いと。
はい、
そういう意味ではその保険収載というのがまだ十分とは言えないように思います。で2つ目は承認審査のスピードです。
はい、
先ほど約40件程度という話をさせていただきましたが、欧米に比べるとですね、この承認されている AI ソフトというのは非常に少ないと思います。で厚生労働省もですね、まあ、承認にかつては1年以上かかることもあったものを、医療機器規制と審査の最適化のための共同計画2024というのを策定されて、今迅速に審査を進めるということを進めておられます。
はい、
で3つ目は現場のワークフローにどう組み込むかという問題が結構難しいというところです。
はい、
これは日本で承認されている画像診断 AI の多くは二次読影といってですね、最初に人が読んでその後 AI がチェックする、2番目でチェックするという体制として承認されています。
はい、
ただこれはですね、本来は医師と AI が同時に、まあ、読影していく、コンカーレント読影って言って、まあ、同時に読影をしていくというスタイルの方が効率的な感じが、まあ、我々画像診断医からするとするんですが、このスタイルで承認されているというものがまだ非常に少ないです。これは後からできた仕組みだからなんですけれども、
はい、
今後は、まあ、このコンカーレント読影という方向に行ってほしいと思います。で現状ではですね、厚生労働省もがん検診での応用に非常に注目しておりまして、この画像診断 AI をですね、
はい、
日本のがん検診は見落とし防止のために医師2人による二重読影というのが原則になっています。ただ読影医は非常に十分ではないですので、二重読影医師2人1件につき確保するというのは非常に難しいというのがどこの施設でも起こっています。
はい、
そのため医師一人が読影して、次に AI が読影して、両方ともがネガティブ、要するに何もないと診断した場合は、もうそれ以上、次の二人目の医師が読影しなくてもいいと、うん、いうことによって、まあ、一人の医師、二人ではなくて、場合によっては一人で大丈夫という仕組みを作ろうということの議論が始まっています。で、四つ目は責任の所在ですね。
はい、
AI が見落とした場合、責任は誰が負うのか、病院なのか医師なのか AI メーカーなのか、まあこういったところは非常に難しい問題だと思います。そして5つ目がブラックボックス問題です。
はい。
でこれはAI はまあ高精度ですけれども、なぜそういう結論になったのかというのが分かりにくいということはよく言われています。で結局じゃあその判定根拠が分からないので、はい、その AI の判断が正しいのかどうかっていうことに関しては、最終的に正しく評価できるのはやっぱり専門家っていうことになってしまうんですね、うん、
はい。
でかつて AI は経験不足の人にサポートになるっていうことはよく言われたんですが、
はい、
まあ、そういう人に対して判断がわからないままに、たくさんのさらなる検査をしていくと、結局検査代がかさむというふうなことになっていきますので、まあ、本当に妥当な AI の使い方がどうすればいいのかっていうところは難しく、まあ、専門家にとっては AI はなくても大丈夫なわけですから、
はい、
どう使うのがいいのかっていう問題が少しまだあるというところがあります。
はい、神崎先生どうもありがとうございました。保険診療においては、まあ、様々な問題がまだあるという中で、実際にはがん検診の場で使われていく方が早いだろうというようなこと、またメリットデメリットを十分理解した上で、AI を賢く使っていくということが重要だということを教えていただいたかなと思います。本日は、AI とがん診療を考える非常に素晴らしいお話をいただいたと思います。神崎先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての9回目、 AI を活用したがん診療と題して、慶応義塾大学放射線科学教授神崎雅弘さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。